パワーナインラジオ。この番組はボードゲームに関するまあ適当なことをパワーナインゲームズのナインが適当に喋る番組です。もう入りの言葉さえも思い出せないですね。お久しぶりですという言葉でもはや片付かないレベルのお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインでございます。はい、というわけでね、随分久々に撮ってるんですけども、まあこれ何かというと、まああれですね、ゲームマーケット前だと。ゲームマーケット2019秋ね、今回のゲームマーケットに、まあ、出展しておりますんで、でですね、もう先にね、この宣伝ジムのことを先に言ってしまいますけども、自分のところですね、パワーナインゲームズはですね、今回は L3839 ブース、合体ブースで、なんと、パワーナインゲームズでだけ単体ではないく、マーチヘアゲームズさんですね。これと合体ブースで撮っておりますと。で、まあ、カタログ見ていただくと L3738 はサークル名がおかしいと。普通サークル名はね、パワーナインゲームズとかで入ってるんですけど、今回はパワーナインとマーチヘアゲームズ2っていうサークル名だと。で、問題はそのお隣ですね、39番40番がもう合同なんですけど、そこが OU 案とハレルヤロックボーイがっていう、がってなんやねんみたいなね、その一番最後だけちょっとおかしくなっちゃうんですけど、そういうふうにですね、つなげた、サークルのつなげた4サークルが合同しているかのような感じの、ブース出展になっております。まあ、示し合わせてやってるんですけども。なので、当日もこの4つですね、自分のところです。パーナンゲームズとマーチシェアゲームズ、OU1 とハレルヤックボーイ。この4サークルが、まあ、連結したような形。まあ、どういうふうに最終的に装飾がなるか、まだ予定はしてるんですけど、まあ、組み上がってないんで、もちろんね、わかんないんですけど、何かしらちょっと統一感のあるような、ブース作りをして、皆さんをお待ちしておりますという予定でございます。で、パワーナインゲームズは、まあ、このラジオ聞いてる人に対してさ、俺も今更 CM してもみたいなのがあるんですけど、今更って言うな。いや、今までこのね、ラジオ聞いてくださった方は、ドラゴンズストーンっていうね、自分の作ったタイトルについてはご存知いただけてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、カード、のドラフト式、カードバトルということで、まあ自分の中ではかなり傑作ゲームだと思ってるんですけども、そちらの再販をしますと。で、他のですね、一緒に合同でやってるマーチアゲームズさんは新作で転がる芝浜であるとか、オーユアンさんは、重ねの色目の新版であるとか、ハリアロックボーイさんは、四畳半ペーパー再形ですね。こちらも新作。まあ、一応前に、でかいチャック袋って言うと変だけど、まあ、チャック袋みたいなのの大きな版で、一回、テスト版みたいなのを出されてたんですけど、それの本ちゃん版であるとか、いうのを出しますんで、これ土日両方で出店しますんで、ぜひ皆さん L37、38あたりにですね、来ていただければなということで、もうこのラジオの役割は終えたんで、おしまいにはしないですけどね、せっかくね、久々に撮ってますから、しないですけども、まあ、こんなですよ。ゲームマーケット2019秋がもう近づいちゃったんで、とりあえずね、久々でもね、この声をもう忘れてんだろっていうね。忘れた頃にそっと更新して誰にも気づかれないって、こう、最高のやつですから、そういうことをですね、ちょっとやっておこうかなと。まあ、リアルな話をすると、さすがにドラゴンズストーンリバイスとが、まあ、露出がね、今回全然広告というかさ、ゲームマーケットのサイトの更新もすごい滞ってしまってですね。いわゆる、今まで知ってくれてる方、まあ、このラジオ聞いてる方は大体知ってる方だと思うんですけど、には、もうアピール終わっていると思っていて、個人的には。その聞いたことない人に対して、告知が全くできてないので、取り置き予約がですね、もう全然来てないっていう。なので、当日すごい暇かもしれないっていう恐怖感を抱いてですね、恐怖感をいただくと何をするか、ラジオを撮るって、こういうね、アクションになってますんで、アクション。まあ、恐怖点が溜まるとね、ラジオっていうアクションを撮ることで、別に恐怖減らないんですけどね。っていうやつですよ。ボードゲーム的に言うと。まあ、もうそんなことで、いやもう本当にね、皆さんお久しぶりです。覚えてます？それでもう一つですね、いろいろまあラジオの更新が滞ってたおかげでっていうとあれですけど、すごいいろんな話言いたいことあったりなんだりしたんですけど、 まあ、一つこの復活第1回でもう最初に言っちゃうと、多分このゲームマーケット2019秋で今回出展して、パワーナインゲームズはゲームマーケット出ないかもしれないです、次からね。っていうのがちょっとありまして、それもあって、まあ、だったらまあラジオもやるだけやろうよ、みたいなノリでもありますと、最後にね。うん、って感じです。まあ、パワーナインゲームズって存在が消え失せるわけじゃないんですけど、まあちょっとそこら辺の事情はおいおい、お話しするとして、僕の手元にですね、もうまあ直前だからね、カタログがありますと。いうことで、カタログをちょっと見ながら、ざっくりお話ししようかなと思ってますと。まあ、皆さんだからカタログを手元にあると、まあ、役に立つかな、わかんねえよ。ぐらいのノリでございます。はい。で、パラパラめくってて、マップのところまで行ったら、アークライトさんの広告で、あれです。ボルカルスですね。怪獣オンザアースという、シリーズですかね。怪獣ものシリーズの第1弾。森月さんがゲームデザインされている、怪獣災害戦略ボードゲームってことですかね。2から4人の60分から80分の10歳以上。ボルカルス。ね、すごい期待していて、キックスターター、まあ、幕開けの方だっけをやってまして、こちらの方で自分も予約というか、まあ、ゲームマーケット当日、回収というか、の、キックをもうしているので、なので、楽しみにね、しておりますよと。でね、このボルカルスっていうのがアルファベットで、ボルカヌスって読める綴りになってて、まあ怪獣的にね、怪獣でそういうなんか何々ヌスみたいな表記してるんだけど、カタカナでボルカルスみたいな、まああるんですけど、まあ、これちょっとね、なんか、もう時代っていうか話題もう取り遅れちゃってるんですけど、ボルカルスなのかボルカヌスなのかみたいな、ちょっとツイッターあたりで盛り上がってたんですけど、あれだと思いますよ、シンゴジラ見た方はわかると思うんですけど、ゴジラをガジラっていうのと同じで、ボケヌスみたいなことだと思うんですよ。英語的にボケヌスって言ってんだけど、まあちょっと聞きようによってはボルカルスかなみたいな。カタカナにするとボルカルスかな。バイオリンなのかバイオリンなのかみたいなことですね。ボルカヌスなのかボルカルスなのかみたいなことですね。なんか怪しいペリーみたいになってきましたけど。まあ。そういうことだと思いますんで、全然お気になさらずって俺が別に何をフォローしてるのかよくわかるんですけど、ボルカルスをすごいね、期待しております。なかなかね、2から4人で60分から80分。まあ、そこそこ最近のゲームで言えば、かなり重い、長いね、プレイの方だと思いますんで、まあ、なかなかね、遊ぶ機会が自分だとなかなか難しいかなと思うんですけど、まあ、ちょっと頑張ってね、ぜひ遊びたいなと思います。まあ、せっかくね、買いますんで。で、パラパラめくっていくと、これわざわざこれ、そこに喋ることっていうのはあると思うんですけど、33ページが、フードコートで、両面ページを割いてまして、ここだけだよな。フードコートで割いてるんですけど、今回なんかフードコートが熱いって話をちょっと聞いてたんですよ。聞いてたんですよって変ですけど、ラーメン屋さん、すごい美味しそうなラーメン屋さんが2軒ぐらい入ってたり、ピザーラとか、松屋とか入ってまして、まあ、自分がね、ブースをやってますんで、ちょっと飲食を、この、フードコートコーナーを使って飲食できるか、できる隙があるかちょっとわかんないですけど、土日。すごくね、行けそうなら楽しみにしております。で、自分のとこのブースね、L の、おしまいの方、お尻の方って飲食コーナーの結構近くなんですよね。なので、まあ、これちょっとね、近いんで。自分も活用したいなと思います。なんで、ゲームマーケット今回来る方で、まあ、早めに来る。まあ、お昼時間またいでぐらいで来る方はですね、ぜひ今回は飲食コーナーもなんか期待ができるぞって話をね、アグラトさんから聞きましたんで。なんでだよ。まあ、いいんですけど、すごく期待しております。よくわかんないな。で、まあ、エリア1とかから、パラパラ見ていくと、まあ、大きなブースさんがね、いっぱいあって、今回もバカファイアさんが多分でかいところに乗ってて、あれか、デジタルゲーム版が出たりするんですね。桜降る鬼、決闘降る鬼がね。はい。とか、まあ、結構だから、いろんなところで、大きなブースさんもいっぱいあり、まあそうなんですけど、 で自分がね、やっぱ全然把握してないブースさんいっぱいあんなとか思ったりして、でもこのエリアのサイズ取るのってやっぱすごいっすよね。で超パラパラ見せて、そうそうそう、で、すいません、ここのあのブースについて話しねえのかよっていうちょっと思ったかもしれないですけど、自分も今ちょっと思ったんですけど、ちょっとむちゃくちゃ飛ばしてますけど、ブースマップを見た時にですね、で前回のゲームマーケットでキックスターターさんがすごい結構大きなブースを取られていて、応接セットみたいなのがいっぱい置いてあって、コーヒーを無料でね、なぜかいただけるという美味しいブース、文字通り美味しいブース溶かしてたんですけども、で今回そのマップ一覧ですね、大きい見開きでパラパラなるこのマップ一覧の方で見ると、エリアのところを見ても大きいエリアにキックスターターさんがなかったんですよ。だからこの当時もう今回キックスターターさん来てないのかなと思ったらですね、エリアの51がキックスターターさんだったんですね。でエリアの51のキックスターターさんが2019秋は動画撮影スタジオを出しますっていう謎のことを書いてまして、一番下にキックスターターはコーヒー屋さんではなくクリエイターのためのクラウドファンディングサイトですって書かれててですね、さらに右下にちっちゃくね、2019春はコーヒーを出してましたって書いてあって、その今自分の言ったネタが全部もうそれを織り込み済みで、今年は、スタジオ出しますと。で、動画撮影スタジオをやられるらしいです。なので、SNS の告知用とか練習用とかでも動画撮影できちゃうよって言ってるんで、あれですよ、むしろゲームマーケットのブースで、土曜とか日曜の開幕暇なブースさんね、もしくは人員がちゃんといて、まあ開幕のそのラッシュにならない時間がある程度余裕があるみたいな方、もしかしたら制作者さんはその自分のゲーム持ってキックスターターのブースにドア玉駆け込んで動画を撮って、その動画を、ゲームマーケットでこんなゲーム売ってますみたいなのでなんかアップするのもありかもしれないけどいきなりゲームマみたいなことを言い始めてますけど、まあありかもしれないですよ。で自分自身はその動画撮影スタジオみたいなね、ブースでどんなことするのかなとちょっと気になってます。素直に気になってます。はい。でね、その、さっきからそのあんまりね、この各サークルブースについて触れずにパラパラパラパラめくってんですけど、いや本当にですね、現場のこのカタログが分厚くて、もうカタログお持ちの方は分かると思うんですけど、すごい、どんぐらいの厚みかって言ったら、どんぐらいかな、ゼクシーぐらいかな、そんなにないね。ゼクシーはないね。ジャンプほどはないね。でも2つ重ねたらジャンプはまだ足りないかもね、ぐらい。文庫本よりは薄いな。まあ、文庫本ぐらいかも。ラノベの文庫本ぐらいの厚みはあるかも。ラノベがその別になんかどうってんじゃないですよ。自分の言ったネタについていちいちフォローするのめんどくさいんですけど、まあしてきますけど。で、そう、一応ですね、このブースは喋ろうと思って決めてたブースが、まあありまして、まあ、すいません、仲いい皆さんがやられてるみたいなのもちょっとあるんですけど、ブース番号が E の07番ですね。ドンナースタークシピーレ。ドンナースタークシピーレってどんなじゃいみたいなね。あ、すいません。滑りましたけど。ドンナースタークシピーレという4サークル。同時に4サークルの合同出展されているところがありますと。それが、キチキチアンさんと戸塚工房さんとホイゲームズと、ワンマゲームの4サークルで合同で、こちらは4サークル合同で、いわゆるエリア出展、企業ブースみたいな感じですね。ものを取ってらっしゃると。で、先ほど最初に出だしで言いましたけど、自分のところは4サークルが、まあ、合同サークル合同サークルで、まあ、長机2つ分ですね、でやってる感じですけど、こっちはもう、もっとエリアで撮ってる感じですね。エリアになるのかな？ E の7番だから、エリアまではいかないのか。私有宅、まあ、前だったら企業ブースって呼んでたようなやつか。正式にはなんていうんだ。まあ、いや、ちゃんと大きく取られてるってことですよ。で、ちょっとすいません、雑すぎましたけど。で、こちら、もう全サークル新作なのかな？すいません、ちょっとあやふやなこと言わないでおこう。で、中で、自分もそので、ですね、仲良くさせていただいてる方が多くて、で、 今回すごくフォースピールっていうイベントが、まあ、ゲームマーケット前にやられてる第2回かな、今回のイベントでいろんなゲームが使用できる大きなイベントがあったんですけども、その中で、2日目日曜日に出た中ですごく話題になったスカウトっていうゲームがあって、それはワンモアゲームさんの今回の新作なんですけども、この、スカウトはですね、自分も結構前ですね、いつだったかな、結構前にスカウトのテストプレイに自分もやらせていただいて遊んだんですけど、非常に面白くてですね、その、まあ、カード大富豪的ってゴーアウトですね、ゴーアウト大富豪的にカードを使っていくんですけど、手札を10枚入れ替えちゃいけないとか、あとバフダを拾って自分のその手札の中に差し込むことで、まあ、新たに役を作れたりみたいなことで、まあ、手札を場から拾うってことは手札増えちゃうんで、不利になるように見せかけて手札は強くなるみたいなことで、すごくですね、面白い戦略性のある、大富豪的なゲームっていうのが直感的に言えば近いのかな。大富豪はほら、できた最初の手役っていうか手札が、まあ、全てだと思うんですけど、スカートはその手札でできた役というか形をプレイしながら変えていくことで、まあ、違う技が出せるようになるみたいな側面のある大富豪だと思ってもらえればまあいいと思うんですけど、これは非常に面白かったんで、ぜひ気になった方はですね、もうすでにまあフォースピールの方で、だいぶ話題になってると思いますんで、もうアンテナ引っかかってる方はいるかなと思うんですけども、ぜひぜひ自分もねこれ予約してるのでっていう感じですけどもね、はい。あとホイゲームさんのプロジェクトユニバースはずっと私有を横で見てましたみたいなゲームで、かなりこちらもヘビー級のゲームなので、ヘビー級のゲーム、まあ、怪獣オンジアースも結構ヘビーなゲームだと思うんですけど、宇宙もかなり、もう宇宙の方が長いのかな、プロジェクトユニバースもかなり長い、そのプレイ時間のタイトルなんで、逆になんかいいっすけどね、同人、まあ怪獣オンジアースのそのボルカルスは別に同人じゃないですけど、もはやアークライトから普通に出るタイトルですけど、その長いプレイタイトル重いゲームっていうのが普通にその出るのは非常にね、いいなと思いました。なんかね、軽いゲーム非常に多すぎちゃって、逆に重いゲームというのはすごく、まあ、目につくというかいいなと、まあ、ただしお値段も高いんでね、なかなか高価格化してきたなみたいな気持ちもちょっとありますけど、で高価格といえばっていうと非常に流れが悪いんですけど、これもですね、もういつだ、はるけき昔に、テストプレイさせていただいて、当時はこれは量産不可能ですと、なのでこれ売れないんですよって話をお聞きしたゲームが、なんとついに量産して、今回販売されるというゲームがありまして、それが、UNO 14番佐藤ファミリアさんのコリントコンストラクションですね、これがですね、その非常に本当にアナログ感のある面白ゲームでして、コリントゲームって言ってピンとくる方は少ない、まあどっちかというと高年齢かもしれないんですけど、いわゆるパチンコってさ、じゃらじゃらじゃらってやるやつはさ、玉をバーって入れたらバンバンバンバンさ、ほぼ自動でじゃないけど、ちょっと右にひねったらずっと玉が上に出続けるやつじゃないですか一般的にイメージされるパチンコみたいなのって。でもっと前に何つったかな、スマートボールっつったっけな、まあ忘れちゃいましたけど、要するにボールがあって、そのボールをなんていうのいいの、まあ、バネ式の棒を下に引っ張って離すとポーンってボールが飛んで、それでボールが飛んでって、で初めてパチンコみたいに上からなんかいろんな障害物にぶつかって下に落ちていくというのがコリントゲームっていうのがあるんですよ。で、昔俺ん家にあれなんであったのか分かんねえな、まあ、あったんですね俺ん家に、結構でかいコリントゲームが。でそれはバネ式じゃなくて木の棒があって、木の棒でポーンってボールをガーンと下から上に跳ね上げるっていうか、こすり上げるとボールがその鉄のボールがシューンっつって、でパチンコみたいなことが起きて、途中に何点何点みたいなへこみがあって、まあ途中のへこみ入ったら高得点で、一番下まで行っちゃったらあんま得点低いよみたいなやつだったんですけど、でそのコリントゲームっていうのを、まあ モチーフにされて、コリントコンストラクションというその佐藤ファミレさんのゲームは、コリントゲーム的なボードがあるんですね。もうその時点で量産不可能の話がだんだん感じられてると思うんですけど、コリントゲームみたいなボードがあるんですけど、そこに、穴が開いていて、その穴にゲームをプレイしながら自分たちで障害物を差し込んでいくんですよ。板とか、その単純にピンとか。で、それをやった上で、コリントをやるんですね。各プレイヤーが、かつ一番そのコリントゲームの一番下のところに、まあなんか、なんていうんだ、マスがあって、そのマスのどっかに入るわけですね。ピンって弾いたらボールが、なんか弾きか、カンカンカンカンって弾いた後で最後、どっかのマスに入ると。で、どのマスに入るかっていうのを、そのプレイヤーナンバーみたいなのを置いて、で、自分の場所にうまく入ったら得点みたいなことなんですけど、まあちょっとすいません。ルールが随分僕昔のデスプレーンで、もし違ってたら申し訳ないですけど、で、ただその上の障害物を自分たちでプレイしながら、作り上げることができると。だ盤面が全て毎回毎回もちろん違うし、その盤面の変化がボールに最終的に影響するみたいな形のコリントゲームなんですね。で、これはすごく面白くてですね、ただやっぱりその、そもそも量産不可能みたいな話だったのが、今回はこれがイベント価格で7500円で出されているので、ぜひね、この話聞いて、そもそもコリントゲームっていまいちピンとこなかったみたいな方はですね、当日ですね、ブースに行って、現物を見ていただけると僕の言ったことわかると思いますので、ぜひ、UNO14 番ですね、佐藤ファミリアさんでコリントコンストラクションが、いやもうね、自分からするとついに出たかっていう感じなんですけど、楽しみに、ね、してますと。で、まあ、ずいぶん僕が遊んだの昔なんで、ちょっとまず、その何が今回で変わってんのかみたいな、ちょっとね、お聞きしたいんですけどね、っていうのが、なかなかタイミングがなくて、まだお聞きできてないんですが、って感じですかね。で、パラパラめくってるんですけど、まずその、やっぱカタログがね、いや、正直どうすか皆さんっていうのをちょっと聞きたいんですけど、カタログがさ、分厚すぎてさ、もう素直にしんどいっていう今エリア出店みたいなところまでバーってめくって、一番最後何オの04のとこまで行ったんですけど、そっから1日目の塊と2日目の塊と最後コラムみたいのがある感じの、まあ、紙面の作りになったわけですけども、これはね、すごい分量すごすぎないみたいな感じですね。で、一応そのエリア出店に関しては土日両方出店必須なので、まあ1日目2日目って分かれてないわけですが、いや、とりあえずね、ざっくり目は通したんですよ、一回ね。なんですけど、もうね、正直1日目のリストまでバッて見たら、なんかだいぶ疲れて、2日目を今初めてパラパラ見てるぐらいの世界。でも自分のね、ブースは土日両方とも出るんですけども、どっちにしろ。なので、ちょっと自分もね、またこうパラパラ見てって、新たに、あ、これ面白そうみたいなのあったら、またお話しするんですけど、聞いてる方でね、ここおすすめですよみたいな。それを今聞くのかみたいな感じですけど、あれば、ぜひぜひ、教えていただければぐらいですかね。いや、マジでね、いや、ほんとすごいよなと思いますよ。ちょっと、はしょり気味に話しちゃいましたけど、フォースピールという、イベントがありまして、そちらが、に参加させていただいたんですが、ゲームマーケットに出す予定のゲームの、試遊だけができて、それが1日目、2日目で、場所も違くて、まあ、かなり試遊しまくれるみたいな、イベントだったんですよね。で、自分はドラゴンズストーンリバイスと持ってって、何回かお客さんに試合回させていただいたんですけど、いや、でもやっぱね、その超冷静にというか、まあ、引いた目で見てても、熱気というかね、もうプレイヤーもそうだし、ゲーム作って持ってきてる人たちの熱意みたいなのもやっぱむちゃくちゃすごくて、いやー、なんて言うんですかね、盛り上がってんなと思いましたね。今更っていうか、今気づいたのみたいなとこあると思うんですけど、話をしてて聞いてる側からすれば、いやー、なかなかね、やっぱね、まあ、すごいことだと思いますよ。その フォースピールでもすごいサークルさんいっぱいいましたし、で、それで言ったらこの今ゲームの、現場のカタログを見てると、すごい数のさ、サークルがあるわけじゃん。まあそのうちの一つが自分だから何とも言えないんですけども、そのサークルさんたちが基本的には自分たちの、まあオリジナルの、まあゲームだったりグッズだったりしますけど、持ってきてるわけじゃないですか。作ってね。いや、なんかね、すごいですよね。その、ちょっとツイッターでもちょっとだけ言ったんですけど、自分がそのゲームマーケットに初めて参加したのが2012年の秋かな、春かな、秋かなだと思うんですけど、まあその頃ってあの浅草の登山坊ですねのところでやってたんですけど、登山坊のしかもフロアが一つ、自分の時が二つになった時だっけな、二フロアになった時だったかなぐらいの話で、いやそれでからするともうサークル、もうこのカタログの、ね、厚みも全然違いますし、でサークルの数も全然違くて、もう今このゲームマーケットでサークルを調べきれないでしょ。でだからフォアシュピールどうですかみたいな感じで、フォアシュピールさんは事前に試遊できるみたいなことで、イベントやられてくださってるんですけど、非常に楽しませてもらったんですけど、その当時2012年の時のゲームマなんていうのはもう1日どころか、まあパッてね、パラパラってちょっと歩いてくれば、まあ、大体全部のサークルのゲーム見たわみたいなぐらいの規模感でしたから、1時間かかんないよね、サークル見るだけだったらね。で試遊もその後、まあ試遊できるところ入ってって楽しかったぐらいのやつだったんで、だからもうこの規模感の違いたるや、7年か、7年経ってもう今こんなに違うんだなっていうのはね、本当にしみじみ感じてますね。まあちょうどね、今あのボードゲームテーマの、まあアニメもやったりもちろんしてるじゃないですかね、放課サイククラブとかね。なんでもう本当にどんどんどんどんどんどんどんどん、その全体の人口が増えて、作る人が増えてることがすげえなと思うんですけどね、いうので広がってってすごいなと思いますね。なんかもうだからだいぶその時代が違うというかまあいろいろね、その人の感じ方的に良し悪しがいっぱいあって、いろんなサークルがいろんなゲーム作ってるんで、まあその一参加サークルとしては目立つのが無理とか難しいとかね、あとそのまあ比較的まあ簡単に遊んでバーンって盛り上がるみたいなゲーム好きな人すごく多そうだなみたいなこととかは、まあ制作仲間的にいろいろ話したりするんですけど、まあでもそれはね、環境の違いですからね、まあ、だんだんだんだんそのもう7年もやってりゃ環境も変わるよって話ですよね。いやすごいよなと思って、でそのこのカタログを見てて思うのがさ、あのカタログカットの作り方みたいなところのレベルからさ、昔より多分すごいんだよねみんなねいやだから、いや本当にね、なんかこう今目立つの大変だなと思いましたね。まあまあ、もともとこのパワーナインラジオっていうのはその当時ねすげえな、2010年当時の段階でも目立つ方法がないなみたいな話があって、まあ当時そのボードゲームポッドキャストがすごいね、いろんな、ところで盛り上がってたのもありましたから、自分もとりあえずそこで少し手を挙げてね、アピールしようかみたいなノリで始まった番組なわけですけども、いやーもうね、はっきり言ってあのポッドキャストしてる場合じゃないんじゃないかとね、せめてもっとじゃあ YouTube ぐらいしろよみたいな感じがねちょっとするぐらいですねいややんないですよ、やる予定は今はないですけど、そんなですね、いやいやいやいやというところで、すみません、全然あのサークル紹介をしないまま進んでますが、パラパラ見てますが、ただ本当にね、あの一つ一つのサークルを突っ込んでったら絶対終わんねえぐらいの、なんかいろんな引っかかりがあって、ちょっと本当半端ないですねで、いや本当にみんな作るのうまいよな、そのタイトルとかそのテーマだけをバーって追って考えて見てても、いやちゃんとねみんな魅力的な感じになってることがすげえなと思いますよね。まあ、ちょっとね、今本当に今パラパラ見てるみたいな状況なんで、ちょっと改めて、 気になるところをちゃんとピックアップしてお話しするかなんかできたらね、やろうと思いますので、よろしくお願いしますって感じですかね。はい、というわけで超ね、久しぶり、完全にリハビリ放送みたいな感じですけども、はこんな感じでしたというところで、ちょっとね、ゲームマーケットまで日付が少ないんですけど、まあ、ちょっと、パワーナインラジオ振り返るみたいなことはする気はないんですけども、もうちょっと久々にね、雑談っぽいというかアホなことの話とかもちょっとしたいかなと思って、最近どうですか、ゲームしてますかみたいなね、今もう話始めそうですけど、最近遊んだゲームはリングフィットアドベンチャーとデスストランディングスがあるんで、そこら辺の話とかをね、もうゲームも前だったのにゲームと関係ない、そういう話とかをちょっとしたいなと思ってるんで、ちょっとま、次回やる。これで次回がなかったらどうする？やるけど、やるつもりだけど、今の俺の気持ちはやるつもりだけど、体がついてくるから、いや、やれよっていうね、感じで聞いてると思うんですけど、やろうとは思ってるので、ぜひ、期待して、いや、まあ、期待しないで待ってていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、お久しぶりでしたが、パワーナインゲームズの、ラジオになってないんでした。というわけで、まあね、告知放送ですので、パワーナインゲームズと、アマチュアゲームズ2というサークル名は、のサークルは、ゲームマーケット L3738 で出展してますんで、よろしくお願いします。で、お隣が一緒に、L3940 で OU1 とハレルヤロックボーイが出展してますんで、そちらも合わせて、ぜひね、ゲームマーケット当日来ていただければ、まあ、私有宅、全宅ありますんでね、よろしくお願いします。はい、ではまあ、次回はね、本当にとりあえず今回告知みたいな感じだったんで、次回は告知して、その後リングフィットアドベンチャーとデスストランディングスの話しようかっていう感じですかね。はい。で、お久しぶりでしたが、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。まあ、すぐにね、可能ならもう一回やろうと思いますので、よろしくお願いします。では。